8ページ、岡谷市民病院、ホスピタルポ。岡谷市民病院の医療現場から、市民に役立つ関連情報を定期的にお送りします。岡谷市民病院、ホスピタルポ、ナンバー70。股関節の痛みの原因と治療法、人工関節手術の今。関節痛は膝に多く見られますが、股関節にも痛みが現れることが多く、我慢していると症状が悪化し、日常生活に支障が出ることがあります。今回は、整形外科の田中医師に、股関節の痛みの原因や治療法についてお話を伺います。股関節の構造と役割は、股関節は足の付け根にある関節で、体の中心部にある骨盤と太ももにある大腿骨をつなぎ、上半身を支え、全身のバランスをとる重要な役割を担っています。主に骨盤側の寛骨臼というくぼみの部分と、大腿骨側の骨頭という先端にある球状の部分で構成され、それぞれの骨の表面には、股関節を滑らかに動かす軟骨や軟部組織があります。股関節の痛みの原因と疾患について、痛みを引き起こす原因はスポーツ、関節リウマチなど様々ですが、特に多いものとして変形性股関節症があります。変形性股関節症は、股関節を動かし続けることで、軟骨や軟部組織がすり減り、股関節に痛みが生じる疾患で、症状が進行すると骨が変形し、立つ、歩く、座るといった日常動作の制限が増えるなど、生活に支障が出ることがあります。主に加齢や過度な運動などが要因で発症する場合が多いです。また、骨頭の一部が血流の低下で壊死する大腿骨頭壊死によって、壊死した部分が潰れることで痛みが生じる場合もあります。股関節の状態によっては、早期治療が必要となるため、股関節に痛みや違和感があるときは、我慢せず、早めに病院を受診してください。どのような治療法がありますか？主に、保存療法と手術療法があり、股関節の状態にもよりますが、保存療法では痛みを和らげ、股関節を動かすために必要な筋力を維持する運動療法と痛みが強い場合に行う消炎鎮痛剤の服用などの薬物療法を組み合わせて治療します。それでも症状が改善されない場合は手術療法を選択し、骨の一部を切除して形状を整える骨切り術、主に変形性股関節症の初期段階において適用される樹脂器や傷んだ関節を人工の関節に置き換える人工関節手術などを行います。人工関節手術には骨頭の部分だけを置き換える人工骨頭置き換え術や股関節をすべて置き換える人工股関節全置き換え術があります。人工関節の安全性は人工関節で使われている素材は年々進歩しており、特に人工関節のパーツの中で擦れ合う部分に使われるポリエチレンの性能が格段に良くなったことで、摩耗が軽減され、耐久性が大きく向上しています。また、長年の使用で人工関節と骨の間の接着面に緩みが生じる問題も改善され、人工関節の取り替えがほとんど不要になりました。岡谷市民病院では、人工関節の設置角度などをモニターで確認できるナビゲーションシステムを導入し、より精度の高い手術を行っているほか、可動域、股関節の動きが大きく脱臼しにくいデュアルモビリティシステムを採用した人工股関節を使用しており、安全性や手術後の機能向上に取り組んでいます。市民の皆さんへ一言。患者さんやご家族の希望を踏まえ、生活スタイルに合った治療を提供していきたいと思います。関節の痛みでお困りの方は、我慢せず、 気軽に受診し相談してください。整形外科、田中学医師。信州大学医学部卒業後、信州大学医学部附属病院などを経て、平成30年4月に岡谷市民病院に着任。整形外科医長、野鳥撮影が趣味で、休日は遠嶺、小野立公園やカッツル峠へ行き、大間志湖などの野鳥を撮影している。写真が2枚あります。1枚目、患者さんを治療している写真です。患者は寝ています。先生は左側に立ち、右足首を左手で持ち、右手はその膝に添えています。2枚目、田中医師の写真です。白いユニフォーム姿に丸刈りで細面、メガネをかけています。両手を緩く握り、座って左斜めに視線を向けています。問い合わせ、岡谷市民病院、電話 238000。
9から15ページ。
インフォメーション、今月のお知らせ。新型コロナワクチンの全額公費による接種終了について、現在、特例臨時接種として全額公費負担で実施している新型コロナワクチン接種は、令和6年3月31日で終了します。初回接種及び令和5年秋開始接種、令和5年9月20日以降を受けていない人で希望する人は、期間内に余裕を持って受けてください。初回接種、新型コロナワクチンの接種を初めて受ける人が対象です。初回接種を希望する場合は、新型コロナウイルス感染症対策室へお問い合わせください。令和5年秋開始接種、追加接種。初回接種を終了した生後6ヶ月以上のすべての人が対象で、オミクロン株 XBB.1.5 に対応した一価ワクチンを1人1回限り接種することができます。前回の接種から一定期間が経過していること。12歳以上、65歳未満の人へ。接種を希望する人は、令和5年秋開始接種の接種券が必要となりますので、新型コロナウイルス感染症対策室窓口、または岡谷市ホームページ内の電子申請から接種券発行申請をしてください。申請後、順次接種券を送付します。個別接種のご案内。1月より個別接種のみとなっています。希望する人は、接種を実施している各医療機関へ直接予約の電話をしてください。実施医療機関は、接種券に同封の案内、もしくは、次の QR コード、または、岡谷市ホームページにてご確認ください。なお、集団接種は令和5年12月をもって終了しました。ホームページ電子申請はこちらからと QR コードがあります。小児、乳幼児の接種について、12歳未満の小児及び乳幼児の接種を希望する場合は、新型コロナウイルス感染症対策室へお問い合わせください。電話にて日程調整し、受付が完了したら接種券をお送りします。専用ナビダイヤルの使用終了について、専用ナビダイヤル0570-007-055 は令和6年3月29日をもって使用を終了します。令和6年度以降の接種について、65歳以上の人及び60から64歳で重症化リスクの高い人を対象に年1回秋冬に定期接種として行われる予定です。接種時期などの詳細は広報などで追ってお知らせします。新型コロナウイルスワクチンの予防接種を受けることは強制ではありません。予防接種による効果と 副反応のリスクの双方をご理解の上で、自らの意思で接種を受けてください。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策室、電話 0570-007-055。 健康、節目の歯科検診を受診しましたか？市では予防歯科の観点から20歳から70歳までの10歳ごとの節目に歯科検診の費用の一部を助成しています。対象者には昨年7月に受診券を郵送しましたが、3月31日が受診期限ですので、まだ受診していない人はこの機会にぜひ受診してください。妊婦歯科検診も実施しています。体調の良い時期にぜひ受診してください。なお、すでに定期受診や治療を継続している人は助成対象外です。また、節目歯科検診後、治療、歯石除去を含むに移る際には別途費用がかかります。不明点はお問い合わせください。対象となる人、令和5年度、20歳の歯科健康診査、自己負担620円、かっこパノラマ撮影の場合は1740円、30歳の歯科健康診査、自己負担620円、かっこパノラマ撮影の場合は1740円、成人歯科健康診査、40歳50歳60歳70歳自己負担620円、なお70歳は無料。妊婦歯科検診、妊娠期間中に1回、自己負担620円、なお生活保護世帯及び市民税非課税世帯の人は無料で受診できます。市民税非課税世帯の人は事前に健康推進課への申請が必要です。問い合わせ、健康推進課、内線1183。健康、航空衛生推進研修会、市民公開講座、航空ケアとがん治療の関係について。航空ケアとがん治療、一見無関係に思えますが、近年大きく関わっていることが分かってきました。今年度は、航空ケアががん治療と密接に関わり、質の高いがん診療の一翼を担っていることや、普段からの航空ケアががん治療においていかに大切なのかを、諏訪赤十字病院特殊歯科航空外科部長の宮沢秀樹医師にお話しいただきます。また、長野県民健康大使として活動している元宝塚歌劇団の明石麗馬さんのトーク&ショーもあります。皆さんお誘い合わせの上ご参加ください。日時3月9日土曜日午後2時30分から、会場午後2時。場所カノラホール大ホール。講師諏訪赤十字病院特殊歯科航空外科部長宮沢秀樹医師。聴講無料、申し込み不要。問い合わせ、健康推進課、内線1181。
お知らせ、戸籍証明書などの公益交付が始まります。令和6年3月1日から、本籍地以外の戸籍証明書などが取得できる戸籍の公益交付が始まります。これにより、岡谷市に本籍がない人や、在籍した戸籍が全国各地にある人も、岡谷市役所の市民生活課の窓口で請求することができます。公益交付制度のポイント。3点あります。1、請求できるのは本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫です。注意点、委任状による代理請求。また、第三者請求。先ほどお知らせした請求できる人以外の人、生存配偶者など 括弧閉じる、および郵送請求は公益交付の対象外です。2. 請求できる人が窓口に出向き、公的機関などが発行した顔写真付きの身分証明書、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどを提示する必要があります。3. 発行できる証明書は、戸籍全部事項証明書、戸籍謄本、除籍全部事項証明書、除籍謄本のみです。なお、公益交付は申請から発行までに時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。制度の詳細は法務省ホームページでご確認ください。QR コードが載っています。マスコットキャラクター、コセキツネのイラストが載っています。問い合わせ、市民生活課、内線1152-1154。お知らせ、転出手続きはオンラインでもできます。他の市区町村へ引っ越し予定でマイナンバーカードを持っている人は、オンライン申請により転出手続きと転入の予約を行うことができます。マイナポータルから手続きすることで、転出元である岡谷市役所への来庁は原則として不要になります。また、転入先の市区町村の窓口でも申請書の記入が原則として不要ですので、手続きが簡単になります。ぜひご活用ください。手続きに必要なもの、スマートフォンなどの電子機器、マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号、6桁から16桁の英数字、利用者証明用電子証明書の暗証番号、4桁の数字。問い合わせ、市民生活課、内線1153-1155。お知らせ、20歳を迎える学生の皆さん、所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付を猶予する制度があります。国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。しかし、学生の皆さんは一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の対象になります。対象となる人、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、就業年限1年以上である家庭に在学する学生などで、本人の前年の所得が次の計算式で計算した金額以下である人、所得の目安の計算式、128万円プラス扶養親族等の数、かける38万円プラス社会保険料控除等、初めて学生納付特例を申請予定の人は、申請書を記入、提出する必要があります。申請方法、次の添付書類を持って市民生活課窓口へお越しいただくか、申請書を記入し、添付書類と合わせて郵送してください。申請書は市民生活課や岡谷年金事務所で入手するか、日本年金機構のホームページからもダウンロード可能です。申請に必要な添付書類、在学期間がわかる学生証の写し、または在学証明書の原本。なお、令和6年度分の受付は4月1日からです。ご注意ください。令和5年度に学生納付特例制度を利用している人は、令和5年度に保険料納付を猶予されていて、令和6年度も引き続き在学予定の人へ、4月初めに基礎年金番号などが印字されたはがき形式の学生納付特例申請書を送付します。 ドイツの学校に在学している人は、このハガキに必要事項を記入して返送することにより、令和6年度の申請ができます。この場合、添付書類は不要です。お問い合わせ、岡谷年金事務所、電話233661、または市民生活課、内線1158。お知らせ、令和6年度の軽自動車税、種別割。軽自動車をお持ちの皆さん、各種手続きを忘れずに行いましょう。軽自動車税、種別割は、毎年4月1日時点における軽自動車、原動機付き自転車などの所有者、または使用者が納める税金です。1年分の税金がかかるため、4月2日以降の取得、廃車による月割り制度はありません。令和6年度の納税通知書は5月上旬に発送します。廃車、名義変更などの手続きはお早めに。軽自動車などを譲渡や廃車したときは、4月1日までに手続きが済んでいないと、引き続き課税されます。名義や住所が変わった場合なども、手続きは速やかにお願いします。詳しくは、次にお知らせする該当機関へお問い合わせください。車種、手続きの窓口問い合わせの順でお知らせします。車種、原動機付き自転車など、125cc 以下のバイク、手続きの窓口問い合わせ、市役所税務課、電話234811、内線1127、車種、軽四輪、軽三輪自動車、手続きの窓口問い合わせ、軽自動車検査協会長野事務所松本支所、電話050-3816-1855、車種、軽二輪自動車、250cc 以下のバイク、手続きの窓口問い合わせ、長野運輸支局松本自動車検査登録事務所、電話050-5540-2043、車種、小型二輪自動車、250cc を超えるバイク、手続きの窓口問い合わせ、長野運輸支局松本自動車検査登録事務所、電話050-5540-2043。減免制度があります。申請期限5月24日金曜日。身体や精神に一定の障害のある人、またはその人と生計を共にしている人が所有する軽自動車などは、申請により軽自動車税種別割を減免する制度があります。申請期間は納税通知書発送後から納期限の1週間前までです。期限までに税務課窓口で申請の手続きをしてください。なお、障害の等級や使用要件などによって対象にならない場合があります。ラムラム王と走ろう。原動機付き自転車、小型特殊自動車にご当地ナンバーをつけて走りませんか？交付無料。動画の王様、武井武雄のラムラム王を配したご当地ナンバーを交付しています。動画の町岡谷をアピールしましょう。ラムラム王の描かれたナンバープレートの写真が載っています。問い合わせ、税務課、内線1127。健康、昭和37年度から昭和53年度生まれの男性は、風疹の抗体検査、予防接種が無料です。昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、公的に風疹の予防接種が行われていないため、自分が風疹にかかり、家族や周囲の人たちにも広げてしまう恐れがあります。無料で風疹の抗体検査、 予防接種が受けられるのは令和6年度末までとなります。早めの検査と接種にご協力ください。対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性で、抗体検査及び予防接種を受けていない人。クーポン券、対象者には4月に改めて個別通知でクーポン券を送付します。実施医療機関、岡谷市国民健康保険に加入している人は特定健診と同時に抗体検査を受けられますので、検診の申し込みの際に医療機関にお問い合わせください。会社の健康診断や特定健診と同時に抗体検査を受けることもできますので、職場の健診担当にお問い合わせください。全国の風疹抗体検査実施医療機関で受けることが可能です。厚生労働省のホームページで一覧が公表されていますのでご覧ください。厚生労働省ホームページはこちらからと QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、内線1182。お知らせ、18歳で福祉医療費受給者証をお持ちの人へ。18歳の人が現在使用している受給者証の有効期限は3月31日です。一定の障害がある人で次にお知らせする事項に該当する場合は、受給資格取得の変更手続きをすることで、福祉医療費受給者証を新たに利用することができます。一定の障害、4件あります。1、特別児童扶養手当、1級、2級の人。2、身体障害者手帳、1級、2級、3級および4級以下で常時介護を要する人。3、療育手帳、A1、A2、B1 の人。4、精神障害者保健福祉手帳、1級、2級の人。通院のみ支給。なお、受給資格取得の手続きについて、詳しくはお問い合わせください。有効期限の過ぎた受給者証の返却にご協力ください。問い合わせ、医療保険課、内線1174。健康、65歳以上の皆さん、令和6年度到達者を含むを対象とした猫まぬ先のピンピンキラリ教室の募集が始まります。事業対象者、要支援、要介護認定者を除く。対象者の皆さんに猫まぬ先のピンピンキラリ教室のご案内を郵送しました。マシントレーニングやウォーキング、ヨガ、脳トレ、椅子に座ってできる運動など、様々な内容の教室が全18種類ありますので、ご自身に合った強度や内容の教室を選ぶことができます。仲間と一緒に運動することや栄養、口腔、認知症予防について学ぶことで、フレイルを予防し、元気で生き生きとした生活を目指しましょう。参加無料。なお、教室により会場使用料をご負担いただく場合があります。無料送迎あり、自宅から会場、または最寄りの公会場から会場、教室により異なります。申し込み期限、3月4日月曜日、介護福祉課必着。なお、申し込み多数の場合は、今まで市の介護予防教室に参加したことのない人を優先し、抽選で参加者を決定します。先着順ではありません。なお、当選者の発表は本人への電話をもって返させていただきます。落選者へは連絡いたしません。お申し込み、お待ちしています。各教室についてや申し込み方法など、 詳しくはご自宅に届いている教室案内をご覧ください。問い合わせ介護福祉課内線1286。健康、大丈夫？辛い時、苦しい時、あなたの声を聞かせてください。3月は自殺対策強化月間です。3月は自身を取り巻く環境が変化することが多く、仕事や経済面の悩みを抱えたり、心身が疲れやすい時期です。もしもあなたの心が辛いと感じたら、一人で抱えず相談してください。3つの相談窓口があります。1、厚生労働省守ろうよ心。相談窓口の情報をわかりやすくまとめたサイトです。 SNS やオンラインチャットなど相談窓口も紹介しています。 QR コードが載っています。 2. 心の体温計。心の健康状態をパソコンやスマホなどで簡単にチェックできるアプリです。相談機関も掲載しています。心の病気の兆候があれば、早めに相談機関や医療機関に相談しましょう。QR コードが載っています。3、電話相談、3件あります。1、長野県精神保健福祉センター、電話 026-266-0280。受付日時、平日午前8時30分から午後5時15分。2、長野命の電話。電話 026-223-4343。受付時間毎日午前11時から午後10時。3、松本命の電話。電話 026-388-8776。受付時間毎日午前11時から午後10時。お知らせ、指導の終日通行止めを実施しています。期間延長。長野自動車道岡谷高架橋の改良工事の工期延長に伴い、終日全面通行止めの実施期間が延長となります。引き続きご不便をおかけしますが、ご理解の上、ご協力をお願いします。通行止めとなる道路、市道6号線、天竜川通り線、規制期間、10月末まで。なお、工事の進行状況により、期間が前後する場合があります。問い合わせ、土木課、内線1315から1318。お知らせ、引きこもり講演会。みんなに知ってもらいたい、引きこもりとの向き合い方。引きこもりとはどういう状態のこと？どのような相談窓口があるの？身近な人はどう接すればいいの？今回は、引きこもりとの向き合い方にスポットを当てて講演します。この講演会をきっかけに、今後の支援のヒントを一緒に考えませんか？日時、3月2日土曜日、午後1時から3時。場所、諏訪湖ハイツ3階、コンベンションホール。対象、引きこもりに悩んでいる人、その家族、福祉関係者など。講師、長野県精神保健福祉センター主任、中野和夫さん。聴講無料。申し込み不要。問い合わせ、社会福祉課、内線1258。お知らせ、がん治療アピアランスケアサポート事業助成金について。市では、令和5年度から、がん患者の就労や社会参加などを支援するため、治療に伴い、ウィッグや乳房補正具などを購入した人へ、購入費の一部を助成しています。申請は補正具を購入した日の属する年度の末日までとなりますので、令和5年度中に購入した補正具の助成を希望する人は、 令和6年3月末までに必要書類を添えて申請をしてください。詳しくは市ホームページをご覧ください。詳しくはこちらからと QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、内線1177。お知らせ、一般開放用 EV 車両用充電器を設置しました。2050年、岡谷市ゼロカーボンシティ宣言に基づき、地球温暖化防止対策を推進するため、一般開放用 EV 車両用普通充電器2基を岡谷市立体駐車場1階に設置し、2月14日から運用を開始しています。場所、市役所立体駐車場1階、南13番、14番、料金10分55円。なお、故障などの場合は、次にお知らせする事業所にお問い合わせください。エネチェンジ株式会社。電話 050-3173-5349。受付時間午前7時から午後9時。年中無休。利用には充電カードの申し込みか、公式アプリのダウンロードが必要です。アップストア、Google Play の QR コードが載っています。アプリから EV 充電 N チェンジでダウンロードをお願いします。問い合わせ、財政課、内線1565。お知らせ、県道岡谷千野線に大型車の交通規制がかかります。県道岡谷千野線に大型車などの交通規制がかかります。ご理解、ご協力をお願いします。規制開始、3月1日金曜日。場所、小坂信号交差点、岡谷市。長洲神宮寺信号交差点、諏訪市。対象車両、大型自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車、ただし路線バスを除く。規制内容、指定方向外進行禁止、終日。なお、小坂交差点は諏訪市方面への右折、中洲神宮寺交差点は岡谷市方面への直進が禁止となります。問い合わせ、土木課、内線1315から1318。募集、市民農園を借りて野菜作りをしてみませんか？市が管理している市民農園を気軽に借りることができます。1区画は家庭菜園に適した広さです。使用者を募集している市民農園、3箇所あります。1、赤羽一丁目、岡谷北部中学校付近、3区画。2、東堀に、天堂墓地付近、5区画。3、中堤農園、岡谷インターチェンジ付近、2区画。使用期間、4月1日から1年から3年間。使用料、1区画年間1000円。募集期間3月4日月曜日から19日火曜日。申し込み多数の場合は抽選。申し込み方法、窓口、または電話にてお申し込みください。なお、農園の場所、区画、使用期間など、詳しくはお問い合わせください。収穫した野菜の写真が載っています。募集、サポートファーム事業、研修農園参加者募集。研修農園は農業を始めたい、野菜栽培の知識を身につけたいなど、農業に関心を持っている市民の皆さんが農業の基礎を習得する場です。講師の指導のもと、楽しくわかりやすく野菜作りの基礎を学べます。場所、市民体育館駐車場西側。面積、1区画約30平米。スケジュール、4月から10月に14回講習会を実施します。 各週木曜日の午前9時から11時。栽培品目、シルクスイート、さつまいも、じゃがいも、ネギ、トマト、白菜、小玉スイカ、他約20種類。費用、年間5500円。種苗代別途。対象、市内在住の野菜栽培初心者。野菜作りを基礎から学びたい人で、講習日以外にも自分の区画を世話できる人。定員、個人またはグループ、4名以内、14組。募集期間、3月4日月曜日から19日火曜日。申し込み方法、窓口、または電話にてお申し込みください。以上2件問い合わせ。農林水産課、内線1487。お知らせ。田畑を貸したい人と借りたい人を取り持つ農地の貸し借り相談会を開催。農地の貸し手と借り手が直接貸し借りの交渉ができる相談会を開催します。貸したい農地をお持ちの人、春から農地を借りて耕作を始めたい人は、この機会にぜひご参加ください。また、担当地区の農業委員や農地利用最適化推進委員にも相談できます。日時、3月2日土曜日、午前10時から11時。場所、市役所6階、605会議室。応募方法、事前に窓口、または電話にてお申し込みください。なお、当日参加も可能です。相談会の様子の写っている写真が載っています。問い合わせ、農業委員会事務局、内線1488-1489。お知らせ、未経験者向け直売所出荷説明会を開催します。農産物直売所への出荷を希望する人を対象に説明会を開催します。作った野菜が余ってしまう。自分の作った野菜をたくさんの人に食べてもらいたい。農業で収入を得たいなど、興味がある人はぜひご参加ください。日時、3月2日土曜日、午前9時から10時。場所、市役所6階。605会議室。応募方法、事前に窓口、または電話にてお申し込みください。なお、当日参加も可能です。直売所の農産物が並んでいる棚の写真が載っています。問い合わせ、農林水産課、内線1487。
健康一口メモ。ナンバー557、手術が決まったら歯科検診を。お医者さんの診察を受けて、全身麻酔での手術が決まりました。その時、入院する前に歯医者さんを受診してくださいと言われた経験はないでしょうか？どうして手術の前に歯科医院に行かなければならないのでしょうか？手術期口腔機能管理という言葉があります。手術期とは、手術の周りの時期、つまり手術を受ける前から手術を受けた後の期間を指し、その期間内に口の中の機能を医学的に管理していきましょうということです。医師と歯科医師が連携して、手術を受ける患者さんの口腔機能管理を実施することにより、術後の合併症を予防し、治療効果の向上を目指すのです。全身麻酔の手術では、口から気管チューブを挿入して、手術中の呼吸を助けます。口の中には1ミリグラム、お米一粒が約22ミリグラムの歯垢に1億個という非常に多くの細菌が存在しており、気管チューブを挿入することで、口の中の細菌を肺に押し込めてしまい、肺炎や気管支炎を生じさせてしまうことがあります。また、口の中にグラグラしている歯があると、 チューブなどが当たってその歯が抜けてしまい、間違って飲み込んでしまったり肺の方に入ってしまったりすることもあります。このような合併症を防ぐために手術前から地域の歯科医療機関と連携して口腔機能管理が行われるわけです。もともと手術期口腔機能管理というのはがん対策基本方針として厚労省から提唱され、がん治療を行う患者さんに対して包括的な口腔機能管理を行うことにより、術後合併症を抑えることを目的としていました。がんの治療というのは手術療法だけでなく放射線治療や化学療法抗がん剤治療も含みます。放射線が当たる体の部位や化学療法で使用する薬剤の種類にもよりますが、大抵の場合は治療後に体の免疫力が極端に低下することが多く、その際に口の中の細菌が全身に悪影響を及ぼすのです。腸部感染症手術した部位の細菌感染、敗血症、血流に乗って細菌が全身に広がってしまう、口腔粘膜炎、いわゆる口内炎、口腔ガンジダ症、口腔内にカビが発生する、顎骨壊死、上あごや下あごの骨が感染してもろくなってしまう、などが挙げられます。今はがん治療を受ける患者さんだけでなく、心臓の手術や骨折の手術など全身麻酔科での手術を受ける患者さんに対しても、手術前後に歯科治療を受けるように勧められることが多くなりました。お医者さんに手術を受けるように言われたら、まずはかかりつけ歯科医院に連絡をして、歯医者さんにも手術を受けることをお話ししてください。かかりつけ歯科医院をお持ちでない人は病院の主治医に相談するか、歯科医師会にご連絡ください。岡谷下諏訪歯科医師会募集。ロマネットに広告を出しませんか？ロマネット内に掲示する有料広告を募集しています。ロマネットは市内外から多くの人が来館する施設ですので、大きな宣伝効果が期待できます。企業の宣伝や PR の場としてぜひご活用ください。掲載期間は1年単位、4月から翌年3月が基本ですが、募集は随時行っています。1年間掲載するとお得ですので、4月からの掲載がおすすめです。掲載希望や不明な点などありましたらお問い合わせください。3箇所あります。掲示場所、掲示単位、利用料、備考の順にご紹介します。1、1階エントランスホール、1区画、1年間5万円。1年未満の場合は、決定月から月額4200円。2、2階廊下、1区画、1年間5万円。1年未満の場合は、決定月から月額4200円。3、男女ロッカー室、ロッカー内側。一口、1ヶ月100円。最低口数、10口以上。10口単位、最大200口。問い合わせ、健康推進課、内線1181。